ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
ゆかです。
ふうかです。始まりました。ゆかとふうかのジョイジョイライフ。
はい、
今回エピソード174ということで、はい、174回目でございます。
ございます。
前回ね、
はい、
雑談さんで対面収録をして、
はい、
今回も実は対面収録をしているんですが、前回のねアフタートークで四季防風が予約できてたのかっていう話をしてたんですけど、
はい、中華料理屋さんのね、
はい、無事ちゃんと予約できてましたね、はい、
できてました。そう
でなかなか味があるというか
そうだね、
狭い店ですごいサインが飾ってあって ね有名店なんだなっていう感じでした。
あの大久保さんに似てる、
そう
お母さん、
お母さん、お母さん
似てたね、
めっちゃ似てたでしょそうですよ。でそんな感じで東京にで2週間前に会ったんだよね、ゆかさん。
そうだね、うんうん、
そして今ですね、
はい、
なんと韓国で収録中でございます。韓国のソウルに旅行に来てまして、はい、で今まあ2人で収録してるんですけど、実は旅行はね、うん、3人でしてるわけですね。
はい、
でアメリカでジョイとして働くことっていう会にね、うん、出てくださった同級生のサラちゃんとゆかさんと私の3人で旅行しているんですよ、
はい、
で旅行の思い出トークはねまた次回、
うん、次回
話そうかと思ってるんですけど、
うんうん、
今回ちょっと長めなんだよね旅行が。
そうそうそう、3泊4日ですね。
そう3泊4日なんです、はい、で前回は2泊3日で来てて、うん、結構弾丸だったんだけど、うんまあ、今回結構ゆっくり時間が取れたっていうこととですね、
はい、
で昨日ね、
うん、
夜に私たちが、うん去年韓国に行った時のエピソードを聞いてたんだ
よ、う
ん
う
ん、1年前どんな旅行したかなって言ってたら、うんうん、ほぼ同じ
ほぼ同じ
ところに行ってて、ほぼ同じものを食べててっていう感じだったんですけれどもまあ今回3人だったってことで、ねはい、次回ね詳しくね、うん、旅行記はやろうと思います。
はい、
で今、うん、1本のマイクで撮ってるんですよ今回は。
ね、そう、ふうかさんが持ってきてくださったんですよね。
そうなんです、
はい、
で、あの手荷物のね、うん、ほとんどが収録機材っていう状態で来ました。
そうだよね、預け入れ できないもんね。
そうなのよ。で、一応ちょっと精密なねコンデンサーマイクっていうやつを持ってきたんですけれども、うんうん、これが USB 接続できるやつで、うんうん、それとパソコンをね、うん、持ってきて、でなんとか今撮っているという形になっております。
はい、
まあ、結局なんか会うとね収録のこと考えてしまうんですよね。
そうだね、うんうん、
そうそう、そんな感じでございますよ。
はい、
では続いてですね今日のテーマに行きたいと思います。
はい、
はい、今日のテーマは、
はい、今日のテーマは医学部を目指す高校生からの質問に答えます。
イエーイ。なんと医学部を目指していらっしゃる高校生の方からですね、うん、質問をというかメッセージを3通いただいてるんですよ、
う
ん、
そうです
ね、はい、で今回まあ受験シーズンということもあってですね、
そうだね、
で高校生の方からの質問を中心に答えていく回にしたいと思います。
はい、
そんなわけでもう早速じゃあ一つ目の質問いきましょうか。
はい、いきましょう。
じゃあお願いします。
はい、では読みます。ゆかさん、ふうかさん、こんにちは。いつも受験勉強の合間にジョイジョイライフを聞かせていただいている高校3年生です。先月受けた共通テストの点数がボーダーに届いていませんでしたが、足切り覚悟で第一志望校に出願しました。
そうなんだ。
今は二次試験に向けて勉強中です。しかし将来について考えるうちに優柔不断で重要な決断や嫌なこと、やりたくないと思うことはできるだけ避けて先延ばしにしてしまうし、いろいろなことに時間がかかってしまう私はやはり医師には向いていないのではと思い、医学以外の別の道を考え出してしまって勉強に集中できずにいます。そこで質問です。お二人はどのような人が医師に向いているとお考えですか？怠けがちな私に喝を入れるつもりでお答えいただけると嬉しいです。寒い日が続いています、どうぞご自愛ください、ということでいただきました。
ありがとうございます。まさに今受験中ってことだよね。
そうだね、
高校3年生だから。
そうだね、
うん、
わあ、そうだね、うんうん、
で共通テストってあの我々が受けたのはセンター試験、うん、だったけど、そうだね、それだよね、だからそこで点数がボーダーに届いてないっていうことはどういうことなんか、
あのセンターっていうかあの協定を受けた後に、うん、あの各予備校に自分の自己採点で点数を登録するんだよね、
はいはいはいはい、
それであの出願第一希望第二希望第三希望って多分大抵みんなさもうそれ通り出して、もしはなんかこう一番難しいところ真ん中とかって書いてたけど、うん、センターのこのセンターリサーチって私たちの時はいつだと思うんだけど、
協定リサーチなのかな今
そうそうそう、それで出して多分あの正規分布とか見て、まあ大体足切りがこの辺だろうっていうのが、うん、
あ予想ってこと
だ、多分これは ほぼ予想だと思う。
なるほどね、
うん、
その予備校の予想では届いてなかったけど、
うん、
まあ、足切りってされちゃったら受けれないってことだよね、これ。
そうそうそうそう、うん、でなんかね何点って決まってる学校もね多分あると思う、何点で足切りですよって、ね、
あで毎年変わる学校もある
もあると思う、
その全体の出来を見て、
そうそう、
今年は何点ですよっていうのもあるし、
そうそうそう、うん、もう全体の出来を見ないでもう最初から切ってるとこもあるし、そうそう、私ね後期足切りだったよ、
あそうなんだ、
う
ん、
そうそう、出したとこ足りなくて切られてたけど、うん、まあそういう感じで受けれないってなっちゃう、
うん、あそういうことか、うん、でもまあ一番行きたいところに一応二次試験は出願してると、
うん、そう
そうそう、そういうことなんですね、
はい、
なるほど、
うん、
じゃあ今頃二次試験を受けるのかな、
ね、いやそうだよね、
今週末かな、
この放送される週
末が
翌日とかかもしれないよ、
あそっか、なるほど、
あ、
なんかもうちょっと早くやればよかった
ね、ね、申し訳ないね、
うん、本当そうですね、あそっか、でそして質問は、
うん、
どのような人が医師に向いてるとお考えですか、
はい、
うん、怠けがちな私に勝つ、でも大丈夫だよ、怠けてないよ、ちゃんと勉強してるんでしょ、それは大丈夫、
うんうん、
でこれ結構哲学的な質問で、
う
ん
う
ん、
まあ、
どんな人が向いてるかなっていういろいろ考えたけど、
うん、
なかなかクリアカットにパッと言うのが難しい内容ではありますよね、
そうだね、
でこれはあのサラちゃんにも聞いたんですけど、
うんうん、
まずサラちゃんが言ってたのがね、
うん、
自分が医師に向いてるかどうか向いてないんじゃないかなとか、うんうん、考える時点ですでにある程度向いてるって言ってた
ね、
でもなんかそれはそうだと思うんだよね、
優しい、そうだね、
やっぱりその受験で合格するっていうだけじゃなくて、
う
ん、その後働いていけるのかなとか、
うん、そうだね、
その自分の人生の職業としてこれが合ってるのかなっていう自問自答をするっていう時点で、
うん、
なんというか洞察力がある、
うん、そうだ、考える力がちゃんとあるっていうこと
がね、そう、考える力があるし、
う
ん、なんかちゃんとやっていこうっていう思いがあるから、うん、こういうことがこういう迷いが出てくるわけだから、うんうん、なんかそもそもいい人なんだろうなっていう印象を受けました
そうだね、
うん、で私が個人的に思うのは、まあ、今のやっぱり医療制度とかって基本的に性善説に基づいて作られてると思うんです、
そうだね、
なんか無駄な検査をしてお金儲けしようとか医者が思わないだろうっていうことを前提にされてるじゃない、
うんうん、そうだね、
ちゃんと適正な医療費を使おうっていうことが前提になっているの
そうだね、そう、特に保険医療機関においてね、
保険医療機関においては、
う
ん、
そうだね、そう、
本当にそう、だから、まあ、自由診療はまたちょっと別ではあるんだけど、
うんうんうん、
まあ、保険診療ってまあほぼ税金みたいなもんじゃない、絶対みんな、
そう、ね、
そう、国民の医療保険には日本は入らなきゃいけないってなってて、
うんうん、
でそのみんなから集めたお金を原資として医療をしてるので、
うんうん、
まあ、基本的にちゃんと必要な人に必要な医療が届くようにっていうことが前提に多分制度が作られてるから、
そうだね、うん、
だからそれを逸脱してですね、まあ、とにかく検査しまくって金儲けてやろうとか、うんうん、そういう考えの人はちょっとなんていうかな、
ね、
制度を壊す側に行ってしまう可能性があるので、
そうだね、
まあ、私はやっぱり根が善人の人がいいんじゃないかなっていうのは思いますね、
うんうん、そうだね、うん、そう思います、
うん
うんうん、であとはやっぱ、うん、まあ、人体に興味がある人、
それは絶対そうだよねうん、
うん、そうそう、医師は一生勉強って言うけど、なんか中高生の時はもう興味があるとかないとか関わらず、もう試験のためにこういい点数を取る、
う
ん、いい評価を得るためにいい点数を取らなきゃいけないっていうのが中高までの勉強だったけど、
うん、
また大学に入ったらさ、また違う勉強方法じゃない、
ね、う
ん、まあ、興味が、まあ、多少はあるけど、
うん、
まあ、それでも試験はあるわけで、
うんうん、
まあ、勉強しなきゃいけないし、で医師になってからも勉強をずっとしなくちゃいけないけど、
うんうん、
こう興味がなければやっぱり勉強し続けられないと思うんだよね、
そうだよね、
で、今日お金がいくらもらえるからといって、
うん、
その続けていけるほど、
うん、
なんだろう、興味がなかったらやっぱ続けてられない職業だと思う、
そうだね、
この、
うん、
ね、あの、うん、そうそうそう、仕事内容としてね、
仕事内容としてね、
だからね、うん、やっぱある程度こう人体とか人間とかに興味がないと難しいのかなとは思います。
そうね。なんかだから逆に興味があれば、
うんうんうん、
え、それなんなんみたいな好奇心から勝手に勉強になっていくみたいなところもない。
うんうん、確かにね、そうだね。う
んうん、なんかだからゴリゴリ試験のために英単語をひたすら覚えるみたいな、うんうん、私は結構ね、なんか中高時代そういう感じだったの。
うんうん、
なんか別にこんなん興味ないねんけどなと思いながら、でもテストのためにやらなあかんからゴリゴリ覚えるみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
なんか医学部に行ってからは一応全部つながってくるじゃん。
まあそうだね。まあ、
その医学部で習う勉強の中でもさ、興味のあるなしの温度差っていうのはもちろん自分の中にはあったんだけど、
うんうん、
だけど一応全身のことだからつながってくるからやらなあかんなみたいなので、ちょっとモチベーションも違ったし、うんうん、
確かにね、それはあるね。
そうで、さらに専門分野に入ってからは、
うんうん、
やっぱ実際に患者さんを見るじゃない、
うんうん、
でこの患者さんの体の中で起きてる現象が何なんだろうみたいなのをこう研究してる論文とかを調べたりとかするのも、うんうんうん、なんかよし英単語覚えるぞっていう風に勉強してたとまたちょっと違うんだよな。
なるほどね。
自分のこう興味に基づいてこういろいろ調べることが自然と勉強になるっていう感覚があるから、その一生勉強しなきゃいけないから勉強が好きな人っていうのもまたちょっと違うかなと思ってて、やっぱ興味があれば自然とできるっていう。で、あとね、もう正直な話、お金儲けっていうことを考えると、うん、もう儲けられないよね、医師は。
あの、そうだね、
ちゃんとやってたら儲からない仕事に多分どんどんなっていく、
なっていくと思う、
これから。
そうだね。
でやっぱあの少子高齢化社会だし、
うんうんうん、
その経済がさ、
うん、
やっぱ伸びないってなってくると、
うん
まあ、その医療の原資税金なので、
うんうんうん、
その税収が少なければ、
うんうん
まあ、医療にかけられるお金も低くなっていくという現実があるわけですよね。で、医師免許を使って一番ねお金をね、うん、簡単に儲ける方法は人を騙すことなんですよ、
う
ん、
そうだね。
そう、
もう医者が言ってるからって思わせてね、
そう、そう、そう、そうって言ってその標準的でない偽医療みたいなのを勧めたり、変なツボを売ったりとかですね、まあ、そういうことをそう肩書きでそういうことを人を騙すのが一番正直お金が儲かる、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だけどそれはやっぱりこう職業倫理としてやってはいけないことで、うんうんうん、まあ、だからそういうところに足を踏み入れない人が医師に向いている
、まあ、絶対大丈夫だと思います。
この人は絶対大丈夫だと思いますね。ツボ占い系だと思いますね。絶対大丈夫なんですけど、うん、そうですね、
うんうん、
だから まとめると、まあはい、あのベースが善人な人で人体に興味がある人、ツボを占い人、うん、以上でございます
はい、
はい、そんな感じで、
はい、
じゃあ次の質問に行きましょうか、
はい、
じゃあ次の質問お願いします、
はい、次読みますね、うん、お名前が3回死亡のとある JK さんからいただきました。
かわいい、3回死亡なの、
なんて尊いんでしょうかその時点で。
素晴らしいね、
うん、はい、あ、読みますね、
はい
はい、ゆかさん、ふうかさん、はじめまして、うん、私は医師を目指す現役高校生です、
はい、
勉強の合間にお二人のラジオを聞いてモチベを上げています。
お、いいね、
いつも楽しくてためになる配信をありがとうございます。そんなお二人に質問です、
はい、
ズバリ医師になってから出身大学のレベルや国立か私立かはどのくらい重視されますか、
うん、
私は現在福岡大学私立と広島大学国立を受験する予定です、
うんうん、
個人的には大学生活は楽しめそう、実家も近いなど惹かれる点が多い福大に行きたい気持ちが大きいのですが、
うん、
レベルだけを考えると地方といえど国立がいいのかなとも思っています、
うん、
ご意見いただけると嬉しいです、
うん、
国立に至っては受験もまだですが必死に頑張って両方合格をつかむつもりなので、ズーズーしながらお便りさせていただきました。
かっこいい、いいじゃない、はい、この
すごい
メールにさ可愛い絵文字が入ってんだよね、うん、
ねえ、
JK
JK だね
素敵、モチベを上げています、ビックリマーク2個みたいないい、素晴らしい、この若々しいエネルギーを感じていいですね、うん、でこれから受験でこの方も私立大学と国立大学の両方を受験する予定ということですね。
もう私大を受験できるだけで正直羨ましいですよ。
そうだね、だってゆかさん一家心中って言われたんですよ。
そう次第に行ったら一家心中だよって言われた家だから
そうだね、私も出願すらさせてもらえなかったんですよ。あの練習で受けるのもダメって言われたんです、次大は、
ね、受験代だけでも高いよね。
そうそう高いし、ね、そうそうで合格しても絶対行かせられないからもう受けないでって言われてたから、
うんうん、
まあ、でも両方選べるんだったらそれはいいんだよ。この人がそう思って生まれたさ、
ね、
そ
う
そ
う
そ
う、
ものを使うっていうことは、うんうん、いいことだと思う、
うんうん、
でも両方合格をつかむつもりっていうことで、うん、素晴らしいですね、
は
い、
うん、
で質問の内容は、私立大学を卒業したか国立大学を卒業したかで医師になってから重視されるかっていうことですけど、
うん、
どう？
いや私はね、
うん、
もう今は全然気にしてない。
そうだよね、
うん、
まあ、なんか気にしてない人の方が多いような体感がありますね、
うんうん、そうだね。なんか研修の時はやっぱ、ね、うん、卒業してすぐだから、
そう、ね、
うん、こうどこどこ卒っていうのがやっぱ気になるからさ、うんうん、少し次第と国立となんかあったけど、
うん、
もう今はないね。
そうだよね、年次が上がってくるとさ、
うんうん、
その医師として持ってる資格みたいなのがあるじゃん、
うんうんうん、
内科だったらまあ内科専門医とか、
うんうんうん、
そのサブスペシャリティ、
そうだね、
まあ、糖尿病専門医とか、
うん、
だからそうなってくるとその、うんうん、あと学位とか博士課程行ったかとか、
うんうん、
留学したかとか、うんうん、なんかそういうオプションが結構増えてくるから、
うんうんうんうん、
そっちの方がなんか重視されるような印象がある。
そうだね、
うん、
ね、もはや聞かなくない、どこ出身ですか
みたいな。聞かない。でしかも興味がないすいません
そうだね、
人の学歴に興味がない、うん、まあ、である人はあるよね、
まあ、そうそうそう、うん、一部の人がね、
うん、
あるよね、ある、
うん、ただその業界全体の雰囲気としてそれがあるかっていうと、うんうん、あんまないんじゃないかなっていう印象
と思う私も、う
ん、でまあ、あとなんか旧帝大的なところに行くと、うんうん、やっぱなんかその大学出身の人がポスト、
うん、
教授になるにはやっぱその大学を、うんうん、卒業してなきゃいけないとかいうのが、
うん
う
ん、
まあ、うちらの上の世代はあったけど、今大学どこも人材不足なんで、
そうだよね、
そうも言ってられない時代が来ると思います
いや本当そうだと思う、
若干呪い発言
ね、うん、大学に来てくれる人が少ない
から、少ないから、そうそうそう、絶対その傾向は多分今後も続くだろうし、
そうだね、う
ん、とは思いますね。
そうだね、
うん、
あとは患者さんが気にする人が稀にいる、
いるいるんです。私は結構外来で聞かれる、
う
ん
ね、う
ん、先生どこの大学出身なんですか、みたいに言われて、で一応なんかホームページ的なところにも経歴は載ってるんだけど、まあ、それを聞く人もいるけど、
うん、
でも、うん、じゃあその大学だから来ませんとかはない、
うん、まあそうだよね、
なんかただ聞きたいだけなんじゃないかなって思いますね。
そうだね、麻酔科にとっては全く聞かれないよ。
あ、そりゃそうだよね
かかってる時間が少ないからだと思うけど、
まあそうだね、内科は結構長いお付き合いになることが多いから、
うんうんうん、
なんかその医者を知りたいっていうことの一部で多分聞いてるだけなんじゃないかなと思ってます、うんうん
ね、
で聞かれて別に嫌な感じは私は個人的には全然してないんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね。でもさ、こう我々が行ってたさ、こう北国のさ、うん、大学たちって国公立しかないじゃない、
うんうん、そうなんですよ、うん、
だからそんななんか私大と国立のバトルみたいなのってなかったと思うし、
ね、
うん、働いてても見たことないから、
うん、
なまたその地域とか県とかに私立と国立が両方あったりすると、
う
ん
う
ん、なんかお互いバチバチみたい
なバチバチ
あるのかな。
でもさ、東京とかめちゃくちゃ次第多いじゃん。
多い。
だから逆になんかこう、
あ、そうだね、逆に、
ね、馴染んでさ、
そうだね、う
ん、
そうそう、
まあ、あ
そうだね、そうそうそう、関係なくなってくるんだと思う。
で
も逆にさ、その県に一個国立、一、うん、個私立とかだと、
あ、確かに派閥争いみたいになるってことか。
そうそうそう、ありそうじゃない？
あるかもしれない。だからこれ結構地域差があるかもしれないですね。
そうだね。うん、なんかあと将来どこで働きたいかとかにもよるのかもしれないよね。
う
ん、
そうそうそう。だからこの方はでも実家が近いからその福岡大学の方がいいみたいなことを言ってるからさ、だから自分が行きたいところに行くのが一番いいんだと思いますよ。まあ、
そうだね、 そうだね、うん、でも九州なんかいろいろ難しそう、なんかいっぱいあるじゃん、あの大学が、
確かに、
ね、医学部がね、
確かに確かに、
で九大がドーンって一個突き抜けて多分高くて、うんうん、他にいくつかあるっていう感じだから、なんかその辺が九大の方、ちょっと情報
あったら
くださいって書い
たけど、教えてほしいよね、
実情をね、ちょっと九州の方全然わかんないからな、まあその辺でもしね、九州で働くにあたってとかあるかもしれないけど、
うんうん、
でもこの方々が医師になる頃にはもうそんなのないかもしれないよね。
そう、確かに、そう、あと6年後っていうことだもんね、これ現役で入ってね、
う
ん、
そうだよね、
そう、
うん、まあ気にせず
気にせず自分の人生を生きればいいんだよ
そうだそうだそう思います。別に、はい、大学で全て決まるってことはない、
全然ない、
全然ないから、 行けるとこに行って医師免許を取るっていうのが、
そうそう、まあ、それがまず最初のライン、ね、うん、で、そうそう、基本的にその資格に対して認められてることはみんな一緒だから、うん、そうそうそう、どこの大学で取った医師免許だからこれできないとかないし、
ないないない、
うん、だからまず医師免許を取るっていうところまで、
ね、いや本当そうだわ、
頑張ったら大丈夫です。はい、はい、受験頑張ってください、
頑張ってください。
そして最後、はい、3つ目のメッセージ、はい、行きましょうか。
はい、3つ目の方は、ね、はい、医学部志望というわけでもなさそうなんですが、あの、うん、医療関係の質問ということでお答えしますね。はい、はい、では読みます。
はい、
ゆかさん、ふうかさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいている高校生です。
ありがとうございます。
早速ですが質問させてください。
はい、
私は患者さんなど人と密に関われる仕事に就きたいと考えているのですが、うん、病院で働く方々の中で一番患者さんや医療従事者とコミュニケーションを取っている職業は何だと思いますか？
なるほど、
ということでいただきます。
ありがとうございま す。それが医療職の中で、
うん、
まあ、どういう違いがあるかっていうことを聞きたいのかな、うん、
そうだ ね、
そういうことね、
コミュニケーション
をよく取っている職業は
何だと思いますか。
あの、結構難しい質問なんですけど、
うんうんうん、
医師が一番関わらないかもしれないって思った
そうだね、コミュニケーションを取るっていう意味では、
うんうん、
一番関わってない気がする ね、
ね、そうだと思うんです。うん、でこれは私が医師として働いての経験というよりかは、自分が患者さんとし、
うんうん、
になってね、長期入院したことがあって、
うんうん、
その長期入院したことでなんかいろんな職種の仕事内容を知ったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、患者さんに関わる領域を、まあ、それぞれの職種で分け合っているっていう感じ、うんうんうん、守備範囲を分け合ってるって感じなんですよね。
うんうんうん、
でやっぱ日常生活的な部分を一番助けてくれたのは看護師さんです。で髪を洗ってくれたりとか、うんうん、体拭いてくれたりとかね。
うんうんうん、
でまあ、そういう中でこう対話もするから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
一番近くでこう身体的な日常生活的な部分を支えてくれたのが看護師さ
ん
っていう感じ、
うんうん、
であと私は整形外科で入院してたから、
うんうん、
やっぱリハビリの先生にもすごくお世話になって、うんうん、PT さんなんだけど、うんうん、まあ、トレーニングコーチみたいな感じでね、うんうん、で毎日1時間ぐらいこうトレーニングをしながらお話しして、
うん、
で宿題とかも出されるの、そう、明日までにこれを何かやってきてくださいみたいなのがあったりとかして、だから若干塾の先生みたいな感じ、まあ、コーチみたいな感じ、
うんうんうんうん、
でその身体機能的なところはリハビリの先生が見てくれて、
うんうん、
で医師はもう判断みたいな感じ、
そうだね、
そう、うん、であのすごくね出血しちゃって輸血が必要になったりとかしたんだけど、
うんうんうん、
まあ、そういう時に輸血をしますよとか、うんうんうん、そういう説明をしに来てくれるのが医師っていう感じ、
そうだね、
だったかなっていう、
ね、
う
ん、まあ、医者の仕事な、ね、もう判断だって話この間もしたけど、
うんうんうん、
とあとマネージメントみたいなさ、全体のいろんな職業のいる人の中の真ん中にいて、
そうそうそう、
決断をしていくみたいな感じが仕事だから、患者と直接、ね、うん、密に関わるかというと意外とそうでもなかったりするよね。そうでもないのよ。
でなんか何かトラブルとかさ、うん、何かこっちの要望があったとするか、うん、でそれはやっぱ看護師さんに一番に言うね。
あ、そうだよね。
で看護師さんがじゃあ先生に聞いときますね、
うんうん、
ってなるわけで、先生こう言ってましたって伝えてくれるのは看護師さんっていう感じ、うん、でリハビリの先生もそうで、基本的に医者の指示がないと、
うん、
リハビリのメニューとかも、うん、あの決められないから、
うんうん、
でこういう状態なのでちょっと先生に確認しときますねって言われるっていう感じ、
うん、
で医師からは直接だから言われないの。
そうだよね、確かにね、うん、その人たちを通じてやり取りするもんね。そう、
医療が行われる。
確かに確かに。
だからまあ大ボスみたいな感じで医師がいてで、まあ、その下に患者さんと密に関わるこうコミュニケーション部隊みたいな看護師さんとか、
うんうん、
まあ、リハビリ先生とか、まあ、そういう人がいるっていう感じでした、
うん、そうだね、でこの人と密に関われる仕事にっていうことなんですけど、まあ、関わるにもさ、本当いろんな形があるじゃん。
そうだね、
まあ、医師は、うん、直接関わってないって言ったけど、でもまあ間接的にまあ全ての決断をしてるのは医者だから、う
ん、そうそう、で全部把握はしてるしね、患者さんの状況ね、
そうそう、
うん、
確かにね、
うん、
患者さんが知らないだけで、うん、めっちゃ把握してるよね、
把握してる
確かに、そうなの、見えてないかもしれないけど、
そうそう、だから会う時間はさ、会診の時とかだけだから、うん、朝と夕方にもうなんか5分ぐらいだけ顔見るだけなんだけど、
そうだね、
でもまあ1日考えてはいるよね。
そう、考えてる、確かにその通り、うん、そうそう、だから直接患者さんと喋らないけど関わってはいるっていうのと、うんうん、直接患者さんと話がしたいのか、
触れ合いたいみたいなね、
のとか、 自分で機能を良くしてあげたいとか、うん、そういうなんかどういうふうに関わりたいのかにもよるとは思うんですけど、うんうんうん、私が個人的に思う、まあ、病院の中にいる人で一番患者さんとコミュニケーション、うん、患者さんやまあ医療従事者ともコミュニケーションを取っているのは、うん、メディカルソーシャルワーカーだと思います。
そうだね、
医療ソーシャルワーカーさんですね、うんうんうんうん、あとは PSW、
うん、それ精神科の、
精神科のまあソーシャルワーカーさんとかがやっぱり一番患者さんともよく話すし、うん、先生たちとか看護師さんともよく話してるかなと思います、
う
ん、
そうだね、全体を見て調整してくれる役っていう感じだ、うんうん、
そうそうそう、そんな感じがします。
あ、じゃあちょっと医療ソーシャルワーカーがどういう仕事なのかっていうのを説明しとこうか、はい、
そうですね、
はい、
うん、まあ、ソーシャルワーカーという職業を初めて聞く人もねいるかもしれないんですけど、ね、うん、医療ソーシャルワーカーになること自体は資格が実は必要ないらしいんだけども、うん、まあ、多くのてかほとんどの病院では国家資格として社会福祉士とか精神保健福祉士っていう資格を持っている人がなれるということになっています、
うんうんうん、
かきっと法律上の問題だよね。
そうそう、う
ん、ね、で、何をしているかっていうと、まあ、医療機関における福祉の専門職で、
うんうん、
まあ、患者さんとか患者さんだけじゃなくて家族とかもね全部、うん、社会福祉の立場からサポートするっていう人ですね、うんうん、でやっぱ病気になると結構、うん、まあ、本人もそうだし家族もそうだけど、うん、まあ、病気になって、あ病気になったってこうかズーンってなるだけじゃなくてさ、
う
んうん、経済的にもやっぱり悩むことが、
そうだね、その間働けなかったりとかするし、そうそうそうそう、でその病気になった後復活した体って言ってもさ、
うん、
まだ退院した時点ってなんていうの、うん、医療が必要なくなった状態と元気に働けるっていう状態にはまだかなり長くがあるわけなんですよ。
そうだね、
でその本調子じゃない時にこうどう過ごしていくかみたいなこと
よね。そうそうそう、うん、っていう、まあ、いろんな悩みとかが出てくるんですけど、うん、そういうのを、まあ、相談に応じて、うん、こうより良い社会生活を送れるように支援を行う 方ですね、うん、で意外と医者は法律、その福祉に関する法律とかさ、
ね、
どんなサポートができるとか意外と知らないの で、うんうん、でそういうのを全部把握して、うん、この患者さんにはこういう制度が使えますとかいうのをやってくれるのが社会保健福祉士の方々です ね。
なんか補助金が出るとかさ、
そうそうそうそう、
なんとか保険が使えますとかさ、
う
ん、
そうそうそう、
そういうのを全部調べて、その最大限良くなるように調整してくれるんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、入院する時とか退院する時だけじゃなくて、あとお家帰ってから、
うん、
こうもしね障害がちょっと残るとかあったらどの辺に手すりがあったら便利だとか、
そうだね、う
ん、スロープにするとかそれにかかる費用がどれぐらいでとか、
うんうん、
なんかそういうのもね全部やってくださるんですよ ね。
でお家の改修が、まあ、いついつまでかかるから、
そうい
ついつに転院してみたいなことをね、全部タイムスケジュール
とかで、いや本当すごいよね、
うん、
本当にありがたいよ、
ほぼ神だよね、
本当にそう、
そう、うん、
そうそう、だから私があの働いてた時、うん、救急で働いてた時は、
うんうん、
本当にねもう朝カンファに必ずソーシャルワーカーさんいて、うん、もう入院した時点から転院調整が始まった、
うん、でもそうだよね、特に救急はさ、うん、あの不幸なことにやっぱそこで人生変わっちゃうっていう人もやっぱ実際いるわけ
さ、うん、そうだね、そうそうそう、うん、
そうなるとやっぱね、そこに関わってもらわないといけないよね、
うん、そうそうそう、うん、で本当にお世話になりまして定員調整とかに ね、
うん、
なのであの患者さんとか患者さん家族と話すコミュニケーションを取るっていうのはもちろんなんだけど、
うん、
まあ、私たちもさ、まあ、こういう病院に行ってもらった方がいいとかさ、
うんうん、
患者さんの状態から把握して、
うんうん、
こうソーシャルワーカーさんにお伝えするし、
うん、
定員先の医療機関の人たちとも話をするし、
うんうん、
こう市役所とかの公的機関ともお話しするし、
そうそう
そう、あと業者さん、
うんうんうん、
こうね、
あ手すりの
業者とか
車椅子とか
福祉遭遇とかね、そうそうそう、そういう方々ともお話しするし、
うん、
本当にもう患者さんの生活にすごく密に関わって支えてるっていう感じがするので、
仕事だよね、確かに、
そうそうそう、うん、そういう風な患者さんと直接関わるっていう意味では、
うんうん、
この社会保健福祉士、社会福祉士が一番かなと私は思っております、
うんうんうん、そうだね、結構さコミュニケーション力めちゃくちゃ高いよね、
めちゃくちゃ高い、
コミュ力高くて、です
ごい
なんか優しい人が多かったな、
う
ん、
そうだね、うん、そうそう、
で研修医の頃私すごいこのソーシャルワーカーさんの部屋が好きで、
うんうん、
あの遊びに行ってた、
うんうん、
仕事しろよって話なんですけどなんかお菓子がいつもたくさん置いてあってさ、で結構ねあの高齢者医療、
うんうんうん、
高齢者の方が施設から、まあ、救急で送られてきた時とかも、うんうん、 その後さ、こう慢性期の病院に行ってまた施設に帰ってっていうことを全部調整をソーシャルワーカーさんがしてくださったので、私は結構高齢者医療でソーシャルワーカーさん関わること多かったんだけど、まあ、入院した時に誰々が入院しましたって電話すればいいのに直接言いに行ってお菓子食べてたよね。
かわいい
そんな感じで、なんか研修医の頃すごい支えてもらった、なっていうのに思いますね。
で、それでさらに、その中でも特に精神科疾患があるとまた別の、ね、法律だったりとか支援が必要になるから、そういう時は精神保健福祉士っていう精神的な障害を抱えている方の、ソーシャルワーカーさんっていう方々もいらっしゃるので、
そうだね、総合病院でさ精神科病棟があったりする病院には必ずいるよね。
そうだね、必ずいる、そうそう、なのでまあ、そういうお仕事がありますよという、
そうだね、
ことを、はい、
興味があったら、ぜひ
そうそう調べてみて、
調べて目指してみるのもいいと思います、
いいと思います、
はい、
はい、
質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございました皆さん、
ね、なんかさ、こんなに聞いてくれてるの高校生の方が
本当にね、
もうなんか本当ちょっと心配になって、今まで愚痴ばっかりってさなんかあれじゃない、大体同じぐらいのさ世代の人たちが、
そうだね、
なんかこう女医の愚痴みたいなの聞いてくれてるのかなって思ってたんです。
そ
したらこう未来あるあの若い方々がこんなに聞いていただいているということをして、ちょっと、まあ、あのできる範囲で愚痴を自粛できる範囲ですけれども
そうだね、
そう、うん、
そうですね、
でも嬉しいなとは思う ね、
まあ、希望を失わせないように、
そうそう
楽しいけどね、
うん、
働くのは、
うん、だから興味があればやっぱ医療の仕事楽しいし、まあ、やりがいもあるし、
ね、
私自身はすごく医師になってよかったって思ってるんですよね、
私もそう思います、
まあ、そもそもやっぱなんか体のことを知るのが楽しいっていうのがベースにあるからだと思うよね。
そうだね、そう、でもだからって言って自分がさ高校生の時には自分は医師に向いているとは思ってなかったけどね、
思ってなかったよ、そうそう、だから同じように不安に思ってて、でもまあ今なんとかなってるから、多分みんななんとかなると思いますね。
そうだ、その通り、
まあこれからやっぱなんか医療をこうなんというかな、医療の周りの環境とか医療政策ってやっぱまあだんだん正直厳しくはなってっちゃうとは思うんだけど、やっぱまあそういうなんか将来の、まあ、打算的なところもある程度持つことは大事だけど、でもやっぱ自分の興味があることだったら楽しく働いていけるかなとは思います。
そうですね、
うん、はい、そんな感じで、
はい、
今回は質問に答える回でお送りしてまいりました、
はい、
そして次回エピソードの175回目は、
はい、次回は韓国旅行の思い出、
ということで、はい、次回は一緒に旅行に行ったサラちゃんをゲストにお迎えして、
はい
はい、3人でこれはもう旅行のマシンガントークになりそうよね、また、は
い、しましょう、
はい、していきたいと思います、
はい、
また感想や質問などありましたら、はい、yuka.fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問など送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また聞いてください。さようなら。
バイバイ。